リチャード・ブランソンさんがバージンエアーを作った時、
はいはいはい、
これは何がすごいかっていうと、バージンエアーでリチャード・ブランソンさんはその時はバージンレコードっていうんです。
はいはい、レコード、
レコード会社、うんうん、航空会社を持ってたわけじゃない、
うん、レコード会社
ですね、レコード会社をやっていた、はい、で、ある時自分で飛行機の予約を取ろうと思って電話をかけたら応対が悪かった。
うんうん、う
ん、ああ航空会社作ってやろう。
俺の空じゃないですかそれ
あ、まあそうだよね。あ、俺の空だね。
うん、本宮博さんの漫画の俺の空で主人公が、うん、こうレストランで嫌な思いしたら、うん、そこのレストラン買っちゃうっていう、う
ん、もうね、これはリチャードさんね、あ、このナショナルフラッグがこの 大手の会社がね、うん、このサービスだったら自分が航空会社作ったら勝てる。
リチャード・ブランソン、そうだそうだ、レコードバージンで、うん、あれですよね、エクソシストのテーマのチューブラーベルズってやつで大当たりしたんですよね、
う
ん、
それで今度はじゃあ航空会社作るにはどうしたらいいか、
うん
うん、って言ったら、あ、やっぱりその道のトップの人に話を聞くのがいいと、
うん、はい、
うん、相談するには、作り方を教えてもらうと、はいはい、分かんないじゃん、
はいはい、
うん、どっかを買収するなくて一から作るんだ、
はい、
作り方を教えるんだ。で、あ、でその人に、聞いたら、まず飛行機をこれだけ買ってって、うん、5機買って、
うん、
っていうアドバイスをしてくれたわけ。
へえ。
でここで話飛んでるところがあって、リチャード・ブランソンぐらいの人だからコネがあって、その人のその航空業界の専門家第一人者、航空会社の社長だよねその人、航空会社の社長さんに、面識があって、あの電話かけられたのかって言ったら違うんだよ、
うん、
電話帳片っ端からかけた
んだよ。え、そうなんですか、リチャード・ブランソンが、
うん、
すごいですね、
電話帳本人で。
すごい。
でイギリスはね、電話帳ね、偉い社長さんの電話も載ってるんだけど、うん、片っぽはイニシャルなんだよ、うん、だから同じ名字でにが何百人と並んでるんだよ、
うん
うん、で、全部かけて、あ、すいません、そちらの何々航空の CEO さんのなんとかさんでしょうかって、ああ、え、違います、あ、すいません失礼しましたって言って全部かけていった。
あ、片っ端から、うん、
電話帳片っ端からかけて、
へー、すごい。
そうですね、うん、
で当たったわけよ、何百件かけて、
うん、
当たって、あ、すいませんけども、リチャード・ブランソンって言います、レコード会社やってます、航空会社作りたいんですけど、
うん、
あのちょっと教えてもらえませんか、なんだお前みたいな
変なやつがいるな、
変なやつが来たわ、面白いから来いみたいな。
まあそうですよね。で、なんだこいつって言ったら、それなりに稼いでるらしいと、
うん、
分かって、
うん、
当時船に住んでましたね、
うん、だからリチャード・ブランソンはみんな知ってるかって言ったら意外に知らないよ、
うんうん、
だからリチャード・ブランソンだから OK だったわけじゃない、こんなことをしてきたやつだからって。どうやって自分の番号を知ったんだって聞いたら、うん、電話帳を全部書きましたって、
はあ。
っていうのがあって、面白いから来いって言ったら、飛行機5台買えみたいな、
うん、
はい、分かりましたって言って
買ったんです
よ。それで今度ボーイング行くわけ、すいません、飛行機5台ください、どちらの航空会社の、いや今度作るんですけど
すごいですね、
うん、で、ああ、冷やかしだと思って、いや、あの1機何十億ですけど、5機でこれぐらいになりますけどって言ったら、あ、これでいいです、買います、
うん、
普通そこから値段交渉はよね、すいません、ちょっとまたこれからお金の工面とかしなくちゃ、お金ないからさ、うん、お金の工面とかしなくちゃいけないんで、
うん、
ちょっと負けてもらえませんか、一切、あ、いいです、買います。
金あったの？
ない。
え、ないの？
ない。
バージン儲かってるの？
うん、バージンの費用では航空会社は作れない。
あ、そうなんですか。え、どうしたんですか、じゃあ
それで、わかりました、で、あ、この金額でいいですか、あ、これ一発 OK、 こんな見積もりで一発 OK だから、定価だよ、定価ってありえない、
うん、
商売において。
まあそうですよね、
飛行機だよ、
しかも5機買うんだから2割ぐらい安くするぐらい
なんですね、うん、5機買うのでみたいな、普通はだから、とりあえず1機いくらですかみたいな、
うん、
で安かったらちょっとこうエアバスの方も聞いてみてとかみたいな、あいみつ取ってこうなんとかっていうの、あ、いいです、これ定価で買いますって、
うん、
うん、
なんで
定価で買うので支払いをちょっと先にしてもらえますか、支払いを、
うん、
支払いをサイトを1年後とか2年後にしてください、
うん、
それかけて払いますって
、へー、
言ったら立ち上げられるわけよ、要するに収益から払えるか、
危ない話ですね、
うん、でその時にそういうやり取りを真剣にやってるということで、で相手は信用してくるわけ。え、そもそもどうやったの、なんでこれを書いてたの、では誰々さんに聞いてきた、え誰々さんに聞いてきたって、ここで一つの信用があるよね。
そうですね、え、あの人あったのみたいなことですね、うん、
あと知り合い、あそれだったらじゃあ、5年払いで OK みたいな。だって大きい会社からしたらキャッシュで ねぎるっていうことよりは5年払いでたくさん買ってもらった方がいいよね。
まあそうですね、
うんうん、お客さんができるわけだから、ここで一つ、
そうですよね、
うん、という形だ。つまりここで大事なことは、あのリチャード・ブランソンですら、どうやって知り合えばいいですかが聞かないと。
自分で電話かけまくったってことですね、
うん、うん、電話かけまくった、
うん
うん、すごいローテクな、すごい地味な力技っていうか、コツコツっていうか
ですよね、
うん、っていうことをやってるよね、
うん、
ああ僕だからリチャード・ブランソンの冒険精神ってこれだなって思ったの。あのこういうコツコツの作業ができない人ってダメだよね、
うん、私昔雑誌の編集やった時に、うん、リチャード・ブランソンのインタビュー撮れって言われたんですよ、
うん、
どうしようと思ってロンドンにいるしと思って、うん、しょうがないからバージンに電話して、うん、これこれこういう雑誌でって言ったら、あ、ちょっとじゃあ、あの分かりましたっつって、うん、じゃあそういう雑誌ですねっつって、うん、サピオだったのかな、うん、で、OK が出たんですよ、うん、で、何年何月何日の何とかにこの船のとこでソンに住んでるんで来てくださいって言われて、うん、以上なんですよ、
うん、
でもロンドンに行かなきゃいけないんだなと思って、うん、で、澤田さん親分に、うん、あのリチャード・ブランソン OK 取れました、インタビュー受けてくれるんですよ、うん、何月何日来てくださいって言われましたら、うん、あ、そうかとかっつって、でチケット出ないのって言うから、いや、チケットは全然出ないですと、うん、あのチケット出ないで誰か行けるかなと思ったら出ないって言ったら、じゃあロンドンで記者探してさ、そいつに頼むよって言うから、しょうがないから知り合いにいろんな人電話して聞いて、うん、ロンドンでインタビューできる記者いませんかっつって、うん、探して、それで行ってもらいました、
うん、その間の中に出会いっていっぱいあるわけだよね、
うん
うん、だからもしさ、桃太郎がさ、誰か一緒に行ってくれる人が3人集まったら鬼ヶ島に退治に行くっていう話だと誰も行かないよね。
そうですね、あれ歩き出さないとダメですね、
歩き出さないと、うん、俺がなんか大勢集まったら行くけど、あの誰も行かなかったら不成立みたいなのって、
うんうんうん、
ダメだよね。
ダメですね、
うん、だからそっから考える、歩きながら考えるっていうことだし、プロレスラーの怒った顔を撮ってこいってなったじゃないじゃん。プロレスラーの怒った顔を撮ってこいっていうので、はいはい、やっぱりそれはあの怒った顔をやってくださいって言っても演技になるから、うんうん、本当に怒った顔は怒らせるしかないよね、
うん、そうですよね、怖いですよね、
うん、カメラ壊されるギリギリいっぱいみたいなところっていうのが、だからなんかでもそれは撮ってこなくちゃいけないんだよ。うん、だから地道なコツコツした作業、電話かけまくる作業っていうのが、今電話かけまくる作業も苦手になったな、みんな、
なかなかできないですよね、
うん、電話かけまくるっていうのが携帯の時代にはもうなんかなくなっちゃったんだよね、うん、インターネットがなかった時代だからね。
ああそうですね、
うん、なんかすぐ検索して最短コースで行こうとするじゃん、
うんうんうん
うん、でも僕らはなんかインターネットがなかった時代で良かったのが20代がね、20代がもう地道にやるしかなかったんだよな、なんか。
いや私あの横浜のどでかいマンション10棟ぐらいあるところで、うん、ワンフロアに50軒ぐらいあって、うん、13階だとかっていうところを、うん、そのなんか自殺した人がいて、うん、それのちょっとまあ仕事ないんだからそれ調べるとかってあるんで、だいたいピンポン鳴らして歩くわけです、うん、一軒一軒ずっと、
うんうんうん、
大体一つワンフロアが50件だとすると、うん、1日で4フロアぐらいしかできないんですけど、うん、で鳴らしても大体出てこないんですみんな、うん、普通出てこないですね、うん、あれピンポン鳴らしても、う
んうんうん、鳴らされる側からしたら迷惑だもんな。
そうなんですよね。それでね、でも一棟全部一応聞くと、うん、あなんとかなんどこそこのなんとかさんがその話知ってるって言ったみたいな話が、
そういう流れ、すごい大きいよね。でもそれで
2日ぐらい経つと分かるんですよ、毎日ずっと聞いて歩いてて、でまたなんとかさんに行くと、うん、その日いなかったりとかして、 もうとにかくコツコツ一件一件聞いていくみたいなこと。
こうなんかじゃあどこ行けばいいですかっていう人って自分のマンションを探せないよね、うん、住むマンションの借りるマンション。
ああまあまあ、
うん、東京出てきた人間は最初にやるのはまずマンション探しだよね、
うん
うんうん、でマンションどこ行けばいいですかって言ったら「いや不動産屋さん行くんだよ」って、
うんうん、
え、どこの不動産屋さん行けばいいですかって、そんなこと言ってたらもうアウトだよね、
うん、まあ志村坂上なのか千歳烏山なのか、うん、船橋なのか筑波なのか分かんないですけど、うん、どっか行かなきゃダメですよね、うんうん、
とりあえず不動産屋さんも一軒で済まないよね、
うん、
一軒で済まないよね、要は行ってみて、でまあ住宅情報みたいなものを買ってきたら、あの賃貸ニュースみたいなやつを買ってきても無限に出てるわけじゃん、
はいはい、
うん、で行って不動産屋さんを10軒回って、あ、なんとなく相場が分かってきた
とか分かる分かる、それで分かりますね、
はい、決めなくちゃいけないことが分かってきたとかさ、
うんうんうん、
あ、不動産屋さんにもいろいろあるんだなってことが分かったりとか、
うん
うん、というのはこうやって動いていく中でプロセスで分かるんだけど、うん、インターネットでパンと見てポンって選ぶっていうワンクリックで選ぶ作業じゃないよね、
うん、ちょっと違いますよね、
うん、
納得いかない感じがしますよね、
うん、なんか全部を紹介でやってほしいっていう、だからあの婚活やってて紹介して紹介してっていうのが、うんうん、ワンクリックでなんか済まそうっていう、
うんうん、そうですね、
結局クレームになります、なるっていうさ、
うん、
と似てるよね、うんうん、だから何々はどこ行けばいいですかっていう質問っていうのは、
うん、
もうワンアドバイス聞いたら、あ、すっごいの聞いたみたいなね、買ってあと動いていけるっていうアドバイスって、
うん、
2つ聞いたらもうアウトだね。
2つ目聞いちゃダメ、
2つ目聞いたらもう3つ目聞かないと、
あ、いらなくなっちゃうか、
不安になるし、
うん、
それから動かなくなる、
うん
うん、でアドバイスで2つ聞かなくちゃいけないアドバイスってもうアドバイスとして役に立たない。アドバイスは一発のアドバイスでガッていくのが一番成功。教える側が気をつけること3つって言ったらもうその人の教えは間違ってる。
はあ。
うん。でも今度はこうすればいいんだよっていうことを教えてあげるっていうのがさ、
うんうんうん、
でそれを聞いたらアドバイスは1個聞いたらもうそれですっごいこと聞いちゃったって、
うんうん、
思えるっていうのが正しい聞き方だし、
うん、
正しい教え方、
うん
うん、あと何すればいいですかって僕はもうそれ以上言わない。あ、ごめん、さっきの忘れてっていう。もう一個聞いたら、うん、要するにさっきのが却下じゃん。
ああ、そうか、そうか、
却下でしょ。
そうですね、
うん、
そうですね、
渾身の一案が却下でしょ。
うんうん
うん、2つ目教えたら、じゃあとりあえず3つ目まで聞きましょうかみたいな、
うんうん
うん、それって嫌だよね、なんか。
そうですね、
うん